ホリスタンド会のなぜなにコミュニケーション、こんな時どうするの。この放送は1000名以上が入学しているコミュニケーションの学校ケーツアカデミーの学長である堀下博人とパートナーの高澤海が日常のさまざまなシーンで起こる会話や人間関係の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
どうも、堀下です。
海です。
はい、それでは今日もね、なぜなにコミュニケーション、はい、いってみましょう。
はい、はい、行ってみましょう。
はい、
はい、今日のお題はですね、
はい、
会社でいちいち張り合ってくる同僚がいます。正直うざいです。どうやったら言いまかすことができますか。
はい、
はい、
うん、ということで、ね、張り合ってくる同僚いますよね。
いますね。
こう競争意識というか対抗意識というか、お前には負けないんだぜとか、
うん、
俺の方が上なんだぜってことを知らしめてこようとする人いますよね。
ね、
うん、
いますね。
まあ、
会社だけじゃなくてね、うん、学校とか、うん、私覚えてるの学校の子だったなと思うんですけど、男性でも女性でも結構いらっしゃるじゃないですか、
うん、そうですよね。ママ友つながりでもありますよね、
近
所で。例えばね、自分がブランドのバッグとか買ったら、隣のママがそれよりもちょっと高いバッグをすぐ買ってくるとかあるじゃないですか。ね、旦那さんが車を買い替えたら、それよりもワンランク上の車を私たちも買ったのよって感じで、うん、こう畳みかけてくるバージョンでありますよね。
あ、あるある。
ありますよね。
あとね、あの睡眠時間張り合ったり
して、うん、ありますね。昨日ね、寝不足で3時間しか寝てないと、え、3時間も寝たん、俺2時間やで、ね、とか いますわね。いますわね。
そうそう、
3時間も寝たらいいじゃないか、羨ましいよとか言われて、ね、こいつうぜえとか、
なんで張り合ってくんねんとか。
ありますわね。
正直思いますけど ね。
あります、あります。
はい、
はい、うん、でまあ僕自身もね、20代の時にまあ肉体労働をしていたんですけど、
うん、
まあ、その時にいた同僚っていうかね、同じ職人さんが、ね、いつも僕が先に何か注文したら、それよりも絶対にいいものを頼んでくるんですよ。まあ、例えば僕がラーメンって言ったら、
うん、
じゃあ俺はチャーシュー麺でって、じゃあ俺はっていうのが絶対枕言葉につくんですよ。でまあどうせね、まあ、僕がカレーを頼んだらカツカレーって言ってくるんだろうと思ってね、
うん、
じゃあカツカレーお願いしますって言ったら、じゃあ俺はカツカレーにトッピングでエビフライをって絶対いらんだろうと思うじゃないですか。本当に食べたいのかと思うぐらいカツの上トッピングでこうエビフライが乗ってるんですけど、そんな感じでいちいちそうされてましたね、マジで。
じゃあってなんなんだよ、ね、
じゃあってなんだよって、マジで本当にそうしてくるんですよ。コンビニで買い物してても、じゃあ僕が弁当とお茶を買ったら、弁当にお茶にざるそば買ったりとかね。もう勘弁してくれてもいいんですけど。
なるほどね、
うん、はい、
そうかそうか。
で絶対僕の後にこうレジに並んで食べる時も絶対僕の前に座ってるんですよ。
お前何なんだって感じ
で、ね、何なんだって感じで、まあ、結構ね、まあ、お金少なかでね、あると思うんですよね。今までの人生経験でそういう経験がないっていう方はおそらくすごく羨ましい。
羨ましいね、うん、そう、なんかね、もう本当、うん、言いまかせたいというか、
うんうん、
黙らせたくなりますよね。
そうですよね。ね、
何やってんだみたいな ね、
うん。
そうそう。はい。
ありますよね。
うん。
っていう感じで、まあ、いろんなね、こう、問題が、こう、日常生活の中にはあると思うんですけど、うん、じゃあね、今回はね、それをね、ズバッとね、解決していこうと思います。
はい。
はい。
はい、
まずね、まあ、今、ノートで、こう、書ける方は書いてほしいなと思うんですけど、
あ、はいはい。
対抗意識。
対抗意識。
うん。
うんうん。
同じ土俵。
同じ土俵。
うん。
はい、はい。
張り合う。
はい。
うん、はい、
はい、
これ本当にね、ノートにね、ちょっと大きくね、こう空間を空けて書いてほしいなと思うんですけど、
うん、
対抗意識、
対抗意識、
うん、同じ土俵、
同じ土俵、うん、
張り合う、
はい、張り合う、
うん、はい、どうですかこのキーワード見て、
うん、
どうですか加谷さん、どんな感じしますか。
あ、そうですね、なんかパッと浮かんでたのがこう、うん、お互いにこう向き合ってこうバンバンバンバン殴り合ってるような感じ、
うんうん、
なんですけど、
うんうん、
なんか痛そうですよね。
痛そうですかね、うん、
うん、痛そうなのと、
うん、
なんか私は入りたくないなって、うんうん、思うんですけど、
うんうん、
はい、
そうですよね、
うん、
まあ、これ同じ土俵って言ってしまったから、まあ、相撲を連想する方もねいたかなと思ったんですけど、
うん、
まあ、例えばね、この対抗意識を持ってこう張り合ってくると僕は思うんですよ、そういう人たちってね、
はい、
うん、
はい、
でその時に僕のイメージではですよ、イメージではこう、まあ、ボクシングとかで、
うん、
あのリングがあるじゃないですか、
うん、
でその対抗意識張り合ってくる人はもうリングの上に上がってて、
うん、
ボクシングのグローブをつけてね、こうちょっと軽くステップしてるんですよ、
うんうん、
で僕たちは別にボクシングするつもりないですよね、
うんうん、
でボクシングするつもりがなくて外で、ね、そうリングの外にいるのになぜか僕たちの方を見てこうカモンカモンって感じでこうなんていうんですか、自分の右手でねこっち来いこっち来いってやってちょっとこう顎を上に上げてドヤ顔で見てる感じなんですよ、うん、
あ、
上がってこいよみたいな感じで、
はいはいはい、
うんうん、で、まあ、そこにね上がって戦うのかっていうことなんですよね。
なるほどね、うんうん、 その張り合ってくる人が土俵の上とかリングの上で来いやって言ってる感じなんですね、はい、そうですね、イメージ的には
そうですね、
うんうん、
まあ、例えば僕の先ほどのね昼食で毎回張り合ってくる人いますよね、うん、じゃあ僕がカレーって言ったらカツカレー、カツカレーって言ったらカツカレープラスエビフライとか言ってくる人は昼食ランキング選手権で勝とうとしてるわけじゃないですか、
うんうんうん、
昼食ランキング選手権っていう大会勝負をしてるんですよ、その人は、
うんうんうん、ね、なるほどね、
だそういう試合をしてるんですよね、その張り合ってくる人は、
はい、
じゃあ僕はそのね昼食ランキング選手権で、
うん、
こう勝ち上がっていきたいかってことです、そもそも、
ああ、そいつと戦って、
うん、
勝ったら、うん、やったってなるのかみたいな、
うん、なるのかって感じですね、
うんうんうん、
じゃあそのねリングで上でねカモンカモンってしてきてるから、よし負けてられるかって感じで僕も上がって、うん、カーンってゴングが鳴って、うん、そいつが勝つカレーって言ったら俺エビフライって、じゃあ次ね、まあ、コーンとかねツナーとかってこうつけていってねなんか福神漬け大盛りとかだからやって戦っていって、向こうがもううぷってなったら、全然よし勝ったぞアイアムウィナーとかね言えるのかって感じなんですよ。
ああ、
うん、
そっかそっか、うん、なんかそう考えると結構、うん、そもそもそう勝ちたかったのかなっていう気はしてきますよね、うんうんうん、
ですよね、
はい、
うん、正直ね、そういう感じで張り合ってこられたら悔しくなったりうざくなったりね、うん、思ってしまう感情自体は僕はいいと思うんですよ。
もちろんもちろん。
でそこでね、その人を言い負かそうと思っても、
うん、
多分言い負かすことって正直難しいんですよね、
うん、
その人はもう対抗意識を持って勝ちたいと思ってきてるから、
うんうん、
それ以上に僕らが畳みかけても、うん、参りましたっていう確率って多分 99.9% ないと思うんですよ
かぶせてきます
よね、かぶせてきますよ ね、
うんうん、
じゃあどうなるかというとデッドヒートが起こりますよね、うん、ね、
はい、
じゃあデッドヒートが起こったらどうなるかって言ったら、どっちかの財布の中身が空っぽになるか、どっちかの胃袋が崩壊するまで戦うことですよねそうですよね、
なるほど、うん、そうですね、うんうん、
じゃあその試合をしていきたいかってことを考えてほしいなと思うんですよね。
あ、はいはい、
まあ、今の場合だったら昼食って感じだったけど、うん、まあ、例えばね、まあ、いちいち、ね、張り合ってくるママ友がいるから、こっちが5万円のバッグを買ったら8万円のバッグを買ってきて、20万のバッグを買ったら25万30万のバッグを買ってくる、
うんうんうん、
ね、200万の車を買ったら250万の車を買ってくる、
うんうんうん、ね、
でこっちが、ね、家のベランダに、ね、こうアーケードをつけたら、それよりもっと豪華なアーケードをつけるとか、
うん、
こう張り合って家ってあるじゃないですか、
はいはい、ね、あります
よね。冬のクリスマスシーズンになったら、家をこう家なり家ってライトアップしてるのも、隣の家とデッドヒートしてるとこありますよね。なんか
そうそうそう、
あります、
ありますね、うん、その一角だけなんかおかしなことになってますよね。
マンションでもなんか2部屋だけすごく派手だってグランドとかありますよね
あ
そこの日系はどうなってるんだみたいな、ね、ありますよね。
そういう
感じで張り合っていくと本当にキリがないと思うんですよ、
うん、
でおそらくね、どちらかが最初にその挑発してきて、うん、それに対してクソと思って畳みかけに行ったから、さら、うん、に向こうにも火がついてるって感じだと思うんで、
うん、
どっちも降りないからどんどんエスカレートしていくと僕は思うんですよね。
あ、そうですね、うん、やっぱりね、こうバカにされたくないなとか、うん、見下げられたくないなっていう気持ちがあるから、うん、やっぱどうしてもね、うん、こう張り合わざるを得ないって、
う
ん、感じになるとは思うんですけど、
う
ん、
そうですよね。
ね、
まあ、しかもね、そう一方的になんかこう見下されたり舐められてる感じをしたら何か悔しいから、
うん、
やっぱり張り合ってしまうってこともね、してしまうと思うんですよね、ついつい、
うんうん、
それは僕自身も今までの人生経験の中でたくさんありましたし、
うん、
まあ、そういうのをいっぱい見てきましたしね、
うん
うん、でもね、正直それをやっていってもキリがないってことは、まあ、僕が伝えなくても薄々分かっていると思うんですよ。
そうですね、
まあ、それは分かっていってもイライラしてしまうっていうのが人の差が、
うん
うん、なんですけどでもここでね、一番大事なことは自分自身の本当の目的をしっかり明確にすることだと僕は思うんですよね。
本当の目的ですか、うん、
はい、
はい、
まあ、ちょっと規模を大きくすると人生の目的として考えた場合に、
はいはい、
まあ、僕たちの人生の目的は何かしらね、まあ、自分たちがこう感情豊かに、まあ、幸せになっていくことだと思うんですよ、
うんうん、究極はそうですよね。
究極はそうですよね、
はいはい、
究極はそこですよね、おそらく、
うんうん、
じゃあそこに行くためにその今やってることは必要なのかってことですよね。
あ、
この人を言い負かすってこととか、
はいはい、
この人をギャフンと言わせるとか、
うん、
この人にああだこうだ言わせないってことは大事なのか、
うん、
ってことですよね。
そうですね、うん、まあ、究極の、ね、うん、人生の規模で考えたらなんかちっちゃいことのような気がしてきましたね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
はい、
なのでおそらくその目の前のことを問題として思いすぎてるから、そこでその人を言い負かさないと、
うん、
まあ、自分のこのプライドが許せないとか、
うん、
こんなやつに見下されるまんまだったら俺の威厳がとかね、
はい、
思ってしまうとそこでデッドヒートが始まるじゃないですか、
うんうんうん、
でもちょっと離れてみたら、
うん、
ね、しょうもないことで喧嘩してるなって思うと思うんですよ、
うん、
逆の立場の時あるじゃないですか、うん、
ありますね。
もうで2人が口論して喧嘩してて、もう2人とももうね、眉間にしわ寄せて、うん、鬼の形相なって言い合いしてて、
うん、
お前がどうだこいつがどうだって言ってるけど、離れて聞いてたら、
うん、
どっちもどっちっていうか、どうでもいいと思うことって結構ないですか？
あるある、うん、ありますね。
ありますわね、うん、
はい、
だそれと同じで自分自身の問題を自分がちょっと離れて見てみた方がいいかなと思うんですよ、
うん、
じゃあ正直こんなことで張り合ってるのはバカバカしくねとか思えたら、
うんうん、
ちょっと熱冷めるじゃないですか。
ちょっと離れてみるって感じですね。
そう、自分自身
を。
そうですね、目の前で見てるとどうしても、ね、こう競争してしまうんですよ、
うんうんうん、
でもちょっと離れてみると全然変わってくると思うんですよ、
うん、そうですね、うん、離れてみた時になんかこうイライラとか、うん、なんかあの悔しさとかちょっと薄れる感覚はあるんですよね、うんうんうんうんうんうん、
まあ、プラスその客観的に見た時のことをイメージしてほしいんですけど、
うんうん、
こう誰かがこう挑発してきれて張り合ってこいよって感じでやった時に、
うん、
それにパッて乗っかる人と、うん、それをなんかバカバカしく思ってスッと降りれる人みたいな時に、どっちの方がこう大人って思いますか、う
んうん、あ、降りれる人の方がなんかかっこいいですね。
そうですよね。例えばね、車を運転してる時に、うん、まあ、自分がねちょっとスポーツカー風の車乗ってたとするじゃないですか、
うんうんうん、
で信号待ちで止まった時に同じような車が横に止まったんですよ、
うん、
でパッて横見たら横の運転手のドライバーとね目があって、で向こうがちょっと似合ってね、こう右のね口角だけギッて上げて、それなんか急にアクセルでブーンブーンブーンってしてるんですよ。もうその時点でなんか信号が青になった途端にどっちの方が速いかっていう競争が始まるっていうふうに思い込むじゃないですか。でもそれをね、自分が運転手としてそのスポーツカー乗ってたらこんなやつに負けたくないと思うじゃないですか、
うんうん、
思いますわね、
うんうん、
それは自分の問題を目の前で見てるからですよ ね、
なるほどね。
でもそれをその道路の外でね、信号待ちしている歩行者として自分を持ってみたら、
うんうんうん、
こうね、コンビニにちょっとね、買い物に行った帰りにこう袋を持ってね帰ろうと思って信号待ちしてたら、目の前にね信号待ちで止まってるスポーツカーがいてブーンブーンって言って、一人はもう一つのスポーツカーを見ながらね、来いよ来いよお前逃げんじゃねえぞって顔してて、
うんうん、
もう一人は煽られてるって感じですよね、
うんうんうん、
っていうのを見た時に、
うん、
その人がスッてそれをね勝負から降りた時に、
うん、
脱せえと思いますか？
いや、思わないです ね、
うん、
その方がなんかいいですよね、
うん、
なんとなくですけど、
うんうんうん、はい、
はい、
なので今回のねこの問題の一番の解決策は、
うん、
少し離れて人ごととして見ることなんですよね。
あ、
うん、なのでイメージしてほしいのは、今言ったようにこの車でこうね挑発された時に、
うん、
車に乗ってる自分になるとハンドルを握る手もどんどんこう汗かいてくるし、
うん、
アクセルをこうね踏む右足もねどんどん力入ってきて、うん、歩道の信号がもう黄色になった途端にもうね、うん、もうすぐ青になると思って気合入るじゃないですか、
はいはいはい、
こうなった時点でもう信号しか見てないですよね。
あ、そうです
ね。でもう周り見えなくなってますわね、
うんうん、
こうなってしまうと周りが見えなくなってどんどんデッドヒートが始まってしまうんで、
うん、
そうではなくて信号待ちをしている歩行者ですよね、
うんうん、
歩行者として見てみるって感じですよね、
うんうんうん、離れて
離れて見る
って感じですね、うんうん、はい、
はい、
うん、
どうですか？
いや、なんかやっぱりこう相手をどうやったら言い任せるのかなっていう、うん、そこが今回のテーマだったわけじゃないですか、
はい、
でもその言い任せるっていうことがそのコミュニケーションの必ずしもこう答えじゃないんだなって思って、そうじゃなくてこう自分自身のこう捉え方とか見方をちょっと変えるだけで、やらなくてもいい競争から逃れたりとか、あのまあ、イライラしなくてもよくなったりとかするんだなと思いました。
うん、うん、そうですよね、
はい、うん、
で実際その言いまかすとこっちのね言いまかした側からするとね、
うん、
鬱憤晴らせた感じで、うん、よっしゃーって感じでなんかこうね登山の山の頂上に登った感じの優越感とか達成感を感じる可能性はあると思うんですよ、うんうん、
はいはい、
ですがこの逆の立場で考えた時に、自分が言いまかされた時に、
うん、
ああ言いまかされた、もう完膚なきまでに言いまかされた、あの人すごいって、
うん、
あんまならないですよね。なんかうつむかつくって感じでこう次ねその人を言い任すタイミングをずっと見計らってないですか？
そうそうそう、
なんか好きあらばその人のあらを見つけたりとかしようと思ってしまうじゃないですか、
うん、ね、うん、いつかギャフンと言わせてやるぞみたいな、 なんとなくこうイライラ感が残ってますよね。
残ってますよね、
うん、
うん、そうなんですよ。なので言い任せてしまうと常にねその人はこっちをこう獲物を取る狩人の目で見てることになってしまうんですよ、
うんうんうんうん、
そうですよね、
ね、うん、そうそうそう、ずっと競争し続けなきゃいけない、
ずっと競争し続けることになるんですよ、
うん、しんどいですよね、
そう、そうなんですよ。言いまかしてしまうとずっと狙われる側になるんですよ。
あ、はい、
うん、はい、
うん、
だからこそね、その言いまかすとか言いまかされるとかではなくて、
うん、
少し離れたところからその、うん、そもそもその競争、その張り合いをする必要があるのかですよね、
うんうん、
その土俵、
うん
うん、そのリングに上がる必要があるのかってところをね、
うん、
まあ、自分のね人生の目的スパンで見た場合、
はい、
私たちの人生、あなたの人生をこう幸せにね充実したものにしていくために、
うん、
その人と張り合って言い任すってことが最重要科目なのかってことですよね、
うん、なるほどね、うん、はい、うん、はい、
ということで、まあ、今回のね、お話をまとめると、まずね、こう張り合ってくる人がいる、うざいと思ってしまう、うん、まあ、そのうざいと思ってしまう感情自体はいいと僕は思うんですよね。
はい、はい、うん。それを抑えろって話ではない
ですね。そうですね。うん、はい、で、それを感じるのはいいんですよ。
うん、
で、それを感じた後に、それを言いまかそうって思うアプローチをしないっていうんですよね。
はい、
そうすると、また相手もさらに畳みかけてくるんで、
うん、
どんどんエスカレートしていくってことですよね。
うん、
まあ、それは今までのね、人生経験からもね、おそらくご理解してもらえると思うんですよ。
はい、
うん、なのでまずステップ1で感情を感じるってことは大事なんですね。
うん、
正直うざいなとか正直嫌だなって思うのはいいと思うんですよ、
うん、
全然ね、
うん、
そこをごまかすと後で反動が来るんでね。はい、で、まあ、ステップ2で、
うん、
まあ、その人と張り合う必要が本当にあるんだろうかってことをちょっと客観的に見てみるってことですよね。
うん、うんうん、ちょっと離れてね、
離れてね、
そのデッドヒートしてる車ではなくて歩行者側に、
う
ん、
そう
なってみる。
そう、そうですね。
はい。
うん、はい、で、このステップ2をすることによって、ステップ1の感情がだんだん穏やかになっていくと思うんですよ。
うん。うん。
どうですか？
なります、
なりますよね。
うん。だってコンビニのスーパーの袋持ってるでしょ？
うん、そう、そう、そうなんですよ。で、これはもし自分自身が車の運転してたら、最初にイラッとした時に、まあ、車の回転数がブーンって上がってるのが、さらにどんどん上がっていくじゃないですか。
そうですね。で、自分はコンビニの袋を持ってて、うんうんうん、ってなったら、そのスピードメーターがこう、ニューンって下がります。
下がりますわね。なので最初のステップ1で上がったものが自分で下げれますよね、
うんうん、
最初から我慢しろってわけじゃないですよね、
うん、
まずイラッとしてからちょっと離れたらフィーンって感じですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
で、まあ、ステップ3でここで張り合うことが自分の人生の目的ではないってことを自分で思ってほしいなと思うんですよね、
うんうんうんうん、そうですよね、うん、最終的にその人と張り合うことが目的じゃないはずですもんね、うん、
はい、
うん、はい、
って感じですね。
はい。
はい、で、まあ、ポイントは、まあ、言いまかすことをしてしまうと、うん、一瞬気持ちよかったり、達成感、優越感を感じたとしても、
うん、
これからね、その言いまかしてしまった人にずっと狙われる、
うん、
立場になる危険性があるってこともね、
うん、
ご理解してほしいなと思いますね。
はい。
うん。
うん、
はい。
ですね、
うん。
はい。まあ、まあね、こう、競争意識持つっていうのは大事っていう話はあるとは思うんですけど、うんうん、やっぱずっとやり続けてるとしんどいと思うんですよね。うんうん、で、特になんか、日本人って競争が苦手っていう民族でもあるわけじゃないですか、
うんうん
う
ん、
そういう考えるとやっぱりこう張り合い続けるっていうよりは、うん、その土俵から自分からこう降りていくっていうことで、本当にあの自分のこの感情のイライラ度とか、うん、あのストレスとかも絶対減っていくし、
うん、
このイラッとするけどそれを抑えるっていうか、うん、なくすっていうのをずっとやり続けてたら、うん、多分イライラする頻度って下がると思うんですよ、うんうん、なくなっていくと思うんですよ ね、
そうですよね、う
ん、なんかそうなったらすごく気が楽になっていくなっていうイメージを持ちましたね、
うんうん、
はい、
そうですよね、うんうん、はい、まあ、何も感じるなっていうわけではなくて、
うんうん、
何かを感じることは人として素晴らしいことだと僕は思うんで、
うんうん、
ただそれをずっと思い続けたりすること自体が非生産的だと思うんですよね、
うん、
まあ、イラッとしてしまうことは、まあ、人間として僕は当然だと思うんですよ、
うんうん、
ただそのイラッとしてるのを、まあ、1日次の日1週間ずっと思い続けることが不健康じゃないですか、
うんうん、ね、そうですね、
まあ、それを自分ですぐに進めれるようになったら楽だろうなと思うんですよ、
はい
はい
はい、
ですね、
はい、
はい、なのでね、これからね、またこう張り合ってくる方がもしいらっしゃったら、
うん、
まあね、その土俵に上がらずに歩道でコンビニの袋を持っている少年にね、イメージしてほしいなと思いますね。
はい、そうですね。
はい、
はい、
うん。ということで今回の話は以上になりますが、はい、
うん、
今回ね、このなぜなにコミュニケーションをね、いつも聞いてくださっているあなたに、
うん、
特別なプレゼントのお知らせがありますよ。
うん、
は
い、イエーイ。
はい、
はい、うん、ですね、
はい。
はい。プレゼントがあります。
はい。
はい、第2話の後にですね、うん、第2話と第3話の間に PDF っていう、うん、まあ、文章の放送があるんですよね、
うんうんうん。
はい。で、それをクリックしていただくと、
うん、
そのプレゼントが見れます。
うん、はい。まあ、わかりやすく言うと、2話と3話の狭間ってことですよね。
狭間。
はい。
それかっこよく言った感じですか。
はい、はい、まあ、そこにそのプレゼントのお知らせがあります。
はい、
はい、なんと今回のプレゼントは応募者全員に漏れなくプレゼントをします。
ああ、はい、いいですね、気前いいですね、
うん、気前いいですよ、
はい、
気前だけはいいんですよね、はい、
だけか、
はい、うん、はい、ということで、ね、なぜなにコミュニケーション増刊号というのをね、
お
用意していますの で、
そうなんですよ、
ぜひねゲットしてほしいなと思いますね。
はい、そうなんですよね、はい、その増刊号なんですけど、うん、
はい、
内容はねここでちょっとあまり言えないんですが、
言えない
言えないんですが、マジやばい内容になっております。やばいっすよこれ、はい、はい、うん、ね、そう、なぜなにコミュニケーションのここに入れたかったんですけど、うん、どうしてもちょっと理由があって入れれないものがあるんです。
そうですね、放送できないってことですね。
そうそう
なんだ放送できないって。なんだなんだ
なんだなんだ
どういうことだ、
は
い、
そう、うん。なので、ぜひですね、プレゼント登録してもらって、聞いてほしいと思います。う
ん、はい。はい、まあ、しかも、特別付録が満載ですのでね。
うん、そう。はい。そう、付録付きです、うん。はい。
太っ腹ですよね。
太っ腹です ね、 ね。気前だけはいいですもんね。
気前だけはいいんですよ、本当に。気前だけですいません。はい。
気前だけで生きてます。
はい。はい、ということで、ぜひね、もらってやってください。
はい。
はい。
はい、
ということで、今回もね、最後までお付き合いしてくださって、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。